ジャンボー、ハバリガーニー。皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは、シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム花時計さん。桃さんこんばんは。寒くなってきましたね。冬の朝って起きるの辛くありませんか？私は花屋で仕事をしているんですが、朝早い仕事なので出勤日はいつも朝の眠気との戦いです。朝早いと分かっているので早めに寝て睡眠を十分にとっているはずなんですが、起きるのは辛いです。桃さん、どうしたら気持ちよく起きられると思いますか？花時計さん、お便りありがとうございます。みんなそうですよね。同じだと思います。寒くなってくると本当朝起きるのって嫌ですよね。もう布団から出たくないって思いますよね。私もそう、毎朝もう眠たい、あと5分でもいいから寝たいなんて思いながらも、あ、小学校に行く娘の朝ごはんを作るにはもう起きなきゃ遅刻しちゃうみたいな戦いで起きていたりしますけれども、でもね、私と比べたらいけないですね。お花屋さんとか朝早いお仕事の人たくさんいらっしゃいますもんね。きっと職種によってはもう暗いうちから起きて、冬は特にね、日が昇る時間が遅いので真っ暗な時間帯からも起きてお仕事へ向けて準備してなんていう方もたくさんいらっしゃいますもんね。いやー、本当にね、冬になってくるとますます朝起きるの辛いなって毎年感じますけれども、まあどうしたらそんな中でも少しでも気持ちよく起きられるのかなっていうことでいろいろと調べてみました。参考になることがあるといいなと思うんですが、まずはやっぱり生活のリズムを整えるという意味で、ちゃんと早寝早起きを心がけてそのリズムを作っていくっていうことだと思うんですけれども、あとは起床後すぐにカーテンを開けて日光浴をする。お日様を浴びることがすごく大事だそうですね。起床後すぐにカーテンを開けてその日光浴をしてもいいし、私は夜部屋の電気を消したらもう真っ暗だから外から見られないのでカーテンをだいたい開けちゃっています。で、だんだん朝日がこう部屋の中にね、窓から差し込んでくるこの明るさでちょっとずつ体も、あ、朝になってきたなぁと感じながら目は閉じていますけれども、やっぱりそういうものを感じながらだんだん朝に向かってこう体を起こしていくっていう感じで開けていたりします、カーテンを。なのでそんな風にお日様の光をちゃんと浴びることで、さっきお話したように花時計さんみたいに朝すごく早く起きなきゃいけないというお仕事の方は起きる時間まだ外が暗かったりするじゃないですか。お日様の光浴びたくても浴びられないっていう方はお部屋の電気をつけちゃうといいんだそうです。同じようにやっぱり明るさがあるとそれで体も目覚めてくるみたいですよ。気持ちよく起きるためには、また気持ちよく睡眠に入るっていうことも大事だったりするので、寝る前の体温できる限り上昇させておき、徐々に体温を低下させながら眠りにつくようにする。まあこれは寝るちょっと前にお風呂に入って体を温めたりとか、そういうね、方法もあったりしますけれども、そんな風にこういい睡眠に入っていくとそのまま起きる時も気持ちがいいとかっていうこともありますよね。あと冬はやっぱり寒いからみんな起きたくないってなっちゃうので、エアコンのタイマーをセットするなどして起きる時にお部屋を暖かくしておくっていうのもいいみたいです。ずっとつけてるのが嫌だという方は本当にその起床する時間の30分前とか どのぐらい前かそれぞれね皆さんあると思いますけど、その時間にもタイマーでかけちゃって、で起きるときはすでにお部屋が温まってるっていうような状態にするといいみたいですよね。え、あのちょっとしたことでねできることばかりなので、よかったら試してみていただけたらなと思うんですけれども、やっぱりねこう人の体って、そう冬は夏よりも太陽光が弱めじゃないですか。で日照時間も短くて、覚醒を促進する働きを持つセロトニンの分泌量が減少してしまうんですって。でそれによって脳の機能が低下するためにすっきり起きられないっていうのは、その気持ちの問題とかだけじゃなくて、やはり季節的にもちゃんと関係があって理由もあるんだそうです。あとはね、さっきこう浴びた時に目が覚める太陽の光をねっていう話をしましたけど、それだけじゃなくて、人の体って強い光を感じてから約16時間後には眠たくなるという生理的メカニズムを持っているんだそうなので、朝しっかり目を覚ました時に太陽の光を浴びておくと、逆に夜は眠くなるっていうこともねあるんだそうですよ。そんな風に上手にこう一日のリズムを体にね作っていってあげるっていうことも効果的なんだそうです。ちょっとでも参考になることがあったらいいなと思います。みんな冬の朝は辛いです。一緒に頑張りましょう。花時計さん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームふみばあばさん、桃ちゃんこんばんは、ふみばあばです。孫たちを連れて娘家族が遊びに来ることになり、みんなの大好きなおでんをたくさん作りました。ですが娘から電話があり、急に末娘が風邪をひいて熱を出してしまったから行けないとのこと。夫と二人暮らしなので、この大量のおでんを前に一体どうしたらよいのやらと途方に暮れる思いでした。ひとまず当日はそのまま夫と美味しくいただきましたが、まだまだある。そこで食べきれなかったおでんのリメイクとスマホで検索したら、出てくるいろいろなアイディアが。皆さん工夫されているんですね。感心しました。少しご紹介しますと、うどん、キーマカレー、炊き込みご飯、けんちん汁、茶碗蒸し、お好み焼き、コロッケ、ロールキャベツ、肉じゃが。皆さんすごいアイディアですよね。どれも見ていて美味しそうでした。次の日、その中から家にキャベツがたくさんあったので、ロールキャベツを作ってみました。残った具材は細かく刻んで、お肉などと一緒に種の中に混ぜ込んで、キャベツで巻いてしまいます。スープもおでんの出汁にトマト缶を入れて、和風と洋風合うの?と思いましたが、意外と和風出汁ベースのトマトスープも美味しかったです。もしおでんが多くて余ってしまったり飽きてしまったら、ももちゃんもぜひやってみてください。 ふみばあばさん、お便りありがとうございます。それは大変でしたね。せっかくみんなの分のおでんを用意されたのに。小さなお子さんはね、体調を崩すことも多いですからね。こういうこともありますよね。でもすごい、これによって発見しちゃったみたいな感じですよね。すごいリメイクですね。だってさっきご紹介したの、まあおうどんを入れたら美味しそうだなとか、炊き込みご飯の出汁にはなりそうだなとか、けんちん汁も絶対合うだろうなとかって想像つくリメイクもありましたけれども、キーマカレーとかお好み焼きとかコロッケとかロールキャベツとか、すごい。でも意外と美味しいのかもしれないですね。今ねこう揚げたものとかってそうだなと思ったんですけど、おでんってやっぱりこう、あのおでんの具材のそのままが残っていると、次の日リメイクしてもおでん感があるじゃないですか。そのなんだろう、大根とかこんにゃくとか、そのね、おでんならではのまたそれ以外のね、こう材料とかもあるじゃないですか。そういうさつま揚げみたいなあいものとかもね、それもやっぱりそれが入ってると他のものになりにくいのかなと思うけれども、ロールキャベツしっかり、それからキーマカレーとかもそうだし、お好み焼きとかコロッケもそうだと思うんですけど、おそらく細かく刻んじゃって、こう材料に一緒にこう混ぜ込んでしまうって、かなりおでんから遠のきますよね、イメージとして。で、だしはあくまで和風の美味しいだしなので、それはこうアレンジ次第でいろんな味に変化できるだろうなと思うので、素晴らしいアイディアだなって思いました。いや、ロールキャベツは絶対美味しいと思います。だってさ、おでんも最近ちょっとこう、ね、こうあのね、先週かおでんの話しましたけど、うちタコ入れるようなって話しましたけど、結構最近こうユニークな具材を入れる方も多いみたいで、そもそもおでんにロールキャベツを入れちゃうっていう方もいらっしゃるって聞いたことあるし、ウインナーを入れちゃうとか、あとはトマトそのものを入れちゃうっていう方もいますよね。おでんのお出汁とトマトが結構合うとかっていうのも聞いたことあるので、それは絶対に美味しいだろうなって思います。お肉の中にいろんなこう刻んだあのしっかり出汁がね染み込んだ具材が入ってとか、絶対美味しそうですもんね。で、スープも一見そのおでんの出汁とトマトスープって合わないのかなと思っちゃいますけど、トマト鍋とかもあるじゃないですか。結構こう和風の出汁が効いているトマトソースっていうのもありじゃないかなと思うので、すっごくいいですね。これうちもやってみたいです。おでんね、ちょっと作りすぎちゃったな、次の日また飽きちゃおうかなとかって時もあったりするので、ぜひ試してみたいなって思いました。あと個人的にちょっとキーマカレーも気になりました。カレーとおでんのね、ちょっとでも和風のカレーとかもあったりするから、お出汁が効いてるカレーっていうのも美味しいだろうし、材料を細かく刻んじゃってひき肉とかと一緒に作るキーマカレーは一味違ってね、普段のものと絶対美味しいだろうなって思います。いいこと聞いちゃったので、私も覚えてぜひやってみたいなと思います。ふみばあばさん、お便りありがとうございます。本当にね、今インターネットでこういうアイディアたくさん出てくるからありがたいですよね。ちょっと迷った時は検索するとなんかいろんな方のヒントを知ることができてね、美味しいお料理作れちゃったりしますもんね。ありがとうございます。また送ってくださいね。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム、サフランおじさんさん。ももさん、お元気ですか？前回のお約束、サフラン料理をご紹介しますね。スペイン料理の得意な友人がいて、何種類かの料理を習いましたので、ももさんに伝授いたします。さて、みんな大好きなパエリアからいきましょう。先日せっかくたくさんのサフランを取りましたので、料理に活かしますね。材料は下記の通りです。パエリア。めしべを乾燥させたサフラン 2g。お米、洗って乾かしたもの3合。玉ねぎ、第1か中なら2個。シーフードミックス1袋。アサリ1袋。 鶏手羽元5個くらい、好みでパプリカ、ピーマン、ズッキーニ、エビ適当、レモン、塩、胡椒、チキンブイヨン、玉ねぎをみじん切りにしてオリーブオイルで炒め、洗ったお米を混ぜてさらにフライパンで炒めます。お米が透明になってきたら OK です。深めのフライパンに入れ、シーフードミックス1袋を混ぜます。アサリを適当にばらまき、鶏の手羽、エビ、パプリカなどを彩りよく全体に飾ります。違う鍋でブイヨンのスープを作り、塩コショウをしてサフランを一つまみ入れます。黄色い色と少し薄味のスープができたら、お米の入ったフライパンにそっと入れます。全体に行き渡り、少し溢れるくらいで大丈夫です。そこは何度かやってみて、ちょうどいい加減の量のスープを入れてください。適当で申し訳ありません。蓋をして強火で沸騰させ、煮立ったら火を弱め、コトコト約20分、少し強めの火にして、途中で味見して米の芯がなくなったら出来上がりです。だいたい20分から30分くらいで炊き上がります。少しおこげができたら上出来です。パエリアを皿に盛り、レモンを串型に切って、食べる時におのおのかけてください。これで完成です。友人の話だと、スペインでも入れるものは各家庭で違うようです。豆、野菜なども入れるようです。日本の炊き込みご飯ですよね。日本でもひじき、銀杏、枝豆などでも炊き込みご飯作りますよね。そこはどの国でも同じですね。サフランおじさんさん、お便りありがとうございます。今日はまたまたなんだか美味しそうな話題が続きまして、やだ、まだ番組この後まだまだ続くのに、もうすでにお腹が空いてきちゃいました。なんか食べに行きたいなんて言ってられないですね。番組終わるまでは頑張りたいと思います。でもリスナーの皆さんは、何か美味しいものでも口に入れながらラジオ聞いていただけたらなと思うんですが、いやー美味しそう、この時間にパエリアとか食べたいけど絶対作れないや今から。いやーいいですね。そう、サフランがたくさんできていっぱい収穫してっていうお話を先日ご紹介しましたけれども、お約束通りお料理まで送ってきていただきました。レシピをいいですね、こうところどころ適当とか、あの量がね、量、材料の量が適当とか、入れるスープの量適当とかっていうところがなんかすごくいいなと思います。そんな感じですよね、実際料理をするときってね。お料理番組とかだとね、すごく詳しく、あの材料とか手順も細かく書いてくださったりしてますけど、お家で作るお料理ってこんな感じですよ。でそれぞれこうやっていきながら、だんだん自分好みのね味が見つかっていったりするなーって思うので、ありがとうございます。すごくね、わかりやすく書いていただきましたけれども、いいですね、パエリア。そう、2回ぐらい、いや3回ぐらいあるかな、私もチャレンジしたことがあって、でもうまくいったりいかなかったりとかってして、ちょっとうまくいかなかったからな、また作らなきゃなと思って、また時間が経っちゃったりとかってして、どっちかっていうとこう誰かに作ってもらって楽しむ料理みたいな感じになっていますけれども、やはりサフランのあのね香りと、あの鮮やかな黄色色といえばやっぱりパエリアじゃないかなと思います。これをね上手に作れると、ちょっとこう人をお呼びした時とかもご馳走としてね出せるだろうなと思いますよね。そう、お米からまずね、その生のお米から作っていくお料理っていうところでね、やっぱり慣れてないとなんかすごく難しそうに感じてしまうんですが、難しそうに感じてしまうんですが、でも20分から30分ぐらいで炊き上がるんだったらね、普通にご飯を炊くよりも早くできちゃうぐらいですもんね。いやー、やってみたいですね。ちょっと本当にお腹空いてきちゃった、さっきから同じことばっかり言ってるけど、ちょっと近々チャレンジしてみたいなと思います。 まずはサフランを用意するところからですね。サフラン高級ですからね、買ってくるのもなかなか大変ですけれども、でも本物のサフランを入れてせっかくだからパエリア作ってみたいですよね。サフランおじさんさん、ぜひまた今度はサフランを使ったパエリア以外のお料理も楽しみに待っていますので送ってきてくださいね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ディスティネーション聴いてください。
僕
藤谷桃でディスティネーションでした。
藤谷桃の桃の缶詰。 イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きまして、こちら、
桃缶動物園。
桃缶動物園のコーナーでは、あなたの飼っているペットの面白いエピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎。お写真も一緒に送ってね。桃園長に紹介された動物はウェブ上の桃缶動物園の仲間としてお写真がアップされます。桃缶動物園のコーナーにお便りをいただいていますのでご紹介します。ラジオネーム、キングサーモンさん。桃さん、こんばんは。最近テレビで検疫探知犬の番組をよく放送していますよね。空港で伝染病などを持ち込まないようお肉、果物などを取り締まっているのですが、可愛いビーグル犬が大活躍をする番組です。この番組を見るといつも思い出すのですが、以前私がマウイ島へ旅行に行った時のことです。空港に到着し、荷物が出てくるのを待っていると、ビーグル犬を連れたハンドラー、検疫探知犬を扱う人がやってきました。床に置いていた私のバッグにビーグル犬が頭を突っ込み、ガサガサし始めました。ハンドラーに、バッグに果物が入っていないかと尋ねられ、果物は持っていないが、なんだろうと考えていると、あ、機内で出たジャムの入ったデニッシュだと分かりました。あまりにも可愛かったので、ワンちゃんすごいねと撫でてあげたら、もっと撫でてと言わんばかりにお腹を出して、とても喜んでくれました。あのビーグル犬は今でも活躍しているのか、だいぶ前のことなので引退してるかななどと、この番組を見るたびに思いを巡らします。日本の動植物探知犬についてのホームページを見ると、集中力を欠いてしまうので、探知犬に声をかけず見守ってあげてくださいと書かれていました。これからは安易に近づかないよう気をつけたいと思います。キングサーモンさん、お便りありがとうございます。検疫探知犬というワンちゃんがいるんですね。なんかお話では聞いたことがありますけれども、実際に見たことはないので。ビーグル犬なんですね。いや、優秀ですね。ただ床に置いてあっただけのバッグから、ん、何か美味しいものの匂いがするぞ、果物かな、お肉かな、みたいな感じで近づいてきて、何か入ってるっていうのがわかるんですね。本当、ワンちゃんの嗅覚ってすごいって言いますもんね。もう少し詳しくご紹介しますと、動植物検疫探知犬というのは、手荷物や国際郵便、宅配物の中から動植物検疫の検査を必要とする肉製品、果物などを嗅ぎ分けて発見する訓練を受けているワンちゃんのことなんだそうです。海外のいくつかの国で導入されていて、その活躍が知られているんだそうですよ。動植物検疫探知犬は、家畜の伝染病や植物の病害虫が日本へ侵入することを防ぐという重要な役割を担っているんだそうです。このように人を助けてくれる、お仕事をしてくれるワンちゃんっていくつもいますけれども、盲導犬とか聴導犬とか介助犬、麻薬探知犬、 災害救助犬、警察犬、それから牧羊犬やセラピードッグなど、ね、まだまだいろんなお仕事をしてくれる、人間を助けてくれるワンちゃんっていますよね。今ね、挙げたもの以外にも研究と育成を行われているものがあって、それは低血糖アラート犬というワンちゃんなんです。糖尿病の患者さんは血糖値が正常より低下して低血糖になってしまうことがあるんだそうです。その時糖分を補給できないと意識障害や昏睡に陥り、命の危険があるんだそうです。外出中や就寝中など患者さん自身が気づかないうちに低血糖になってしまうこともあって、本当そんな時にね、大変なことになってしまうので、低血糖アラート犬が助けてくれるんだそうです。糖尿病患者さんの呼吸から血糖の状態を嗅ぎ分ける訓練を受けていて、低血糖になる前に教えてくれるんだそうです。患者さんがすでに低血糖に陥っている場合は、冷蔵庫などから糖分を含む飲食物を運んできてくれたり、患者さんが意識を失っている場合は吠えて周りに知らせてくれたり、それでも反応がなければあらかじめ用意された機器で救急車を呼ぶこともできるんだそうです。すごいですよね。なので、そう、糖尿病患者さんはそういったワンちゃんと一緒に暮らしていることで、ワンちゃんに命を守ってもらうことができるんだそうです。いやー、本当にワンちゃんはその嗅覚に優れているだけじゃなくて、頭もいいので、そしてまた人間と一緒に暮らすことに慣れていたり、人間のことが好きだったりするので、一緒に暮らしの中でいろんな場面で助けてもらえることがあるんですね。改めてワンちゃんにも感謝する気持ちですよね。キングサーモンさん、お便りありがとうございます。貴重なね、機会に立ち会うことができましたね。私もどこかで出会うことができたら、その働きを遠くから見守りたいなと思います。以上、ももかん動物園のコーナーでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム白熊さん、ももさんこんばんは。いきなりですが質問です。バス停に着いたらバスが行ってしまったばかりで15分待たなければなりません。バスで行こうとしている目的地までは徒歩20分です。バスに乗っても歩いても同じ時間に到着する。さあ、どちらを選びますか？僕は間違いなく歩いていきます。とにかくじっと待つのが苦手で、人が並んでいたらどんなに食べたかったものでもやめて違う店に入るタイプです。彼女に聞いたら、私は待つな、その間本を読んだり SNS を見たりしてればあっという間だものとのこと。人によって分かれるんですね。さあ、ももさんはどっちですか？白熊さん、お便りありがとうございます。なるほど。バス停に着いたらバスが行っちゃったばっかり、ありますよね。時刻表を見たら15分も来ない。バス停で15分待つって結構長いなって感じちゃいますけれども、15分待ってバスに乗って目的地に着く約20分後、ここからこのまま歩いていったら20分で目的地まで着く。皆さんはどうですか？どっちを選びますか？私はね、その時の状況によって半々かなと思いました。まず疲れてたら待ちます帰り道とかね、いろいろ頑張って疲れて帰ってきた人だったら絶対待っちゃうだろうなと思うけれども、元気だったら歩いちゃうかなとも思うし、あと荷物ですね。荷物が重かったら待つかな、手ぶらに近かったら歩くかなとか、その日履いてる靴が歩きやすいかな、どうかなとか、それによっても変わってくるなって思います。あとは季節とかお天気とかもありますよね。春とか秋だと気持ちがいいから、20分歩くのも悪くないかなとか思うけれども、真冬もそうだよね。真冬もじっと待ってるぐらいだったら歩こうって思うから歩くかも。真夏ぐらいかな、すっごい暑い時は どうしようかなって思うかもしれないけど、でもこれまたよくよく考えてみたら、じーっと暑い中待ってるのもきついですもんね。どこかちょっとこう入れるお店でもあれば戻ってこようかな15分後にとかって思いますけどね。歩いちゃうのかな、どうかな。そう、ここ別れるだろうなと思います。本とか持っててね、気候も気持ちよかったらそのまま本読みながら待ってるのも悪くないなとも思いますしね。そう、さっき白熊さんがその待つのが苦手でって書いてあって、お店に人が並んでたらどんなに食べたいものでも違うお店にするよっていう風に書いてありましたけど、私もねどっちかっていうとそういうタイプで、あのすごい長蛇の列のお店でもここで食べたいとか、すごく話題のお店だから、人気のお店だから待ってでも食べたいとかって意外と思わなくて、あの食べるの大好きだけど美味しいものもね食べたいって思うんだけど、だったら今日は違うものにしようかなとかって思っちゃうことが多いんですよ。でもね、そう最近ちょっと思ったんですけど、私それでじゃあこのお店はやめよう、今日はやめよう、またの機会にしようって思って、じゃあ次何のお店に行こうかなってこうプラプラ探して歩き回るのに結構優柔不断なんですね。そう、最初にあれを食べたいって思ってたところまでは迷いがないんだけれど、じゃあそれが食べられなくなったってなると、じゃあどうしようかな、このお店にしようかな、でも今の気分じゃないかな、じゃあもうちょっと歩いてこっちのお店はどうかな、あれでもなんかやっぱり違うかなとかって、結局なんかぐるぐるぐるぐる歩いて入るお店を探してる間にね、また最初に見たお店の前を通りかかったら、あれ私が並ぶはずだったその列の一人前に並んでいた方が、あれもうなんかあと何人かと呼ばれるんじゃないぐらいのところまで列が進んでいたりして、あれだったら最初からお利口さんに並んでいたらもうもしかしたら食べられてたんじゃないかなとかって思うことがあるんですよ。そうだからね、なんかね何とも言えないなって思う時があって、最初からそこにいたらよかったで歩き回ったその何分間もの間にねとかって思うと、なんかどっちがいいんだかわからないな、じっと待ってる時間がもったいないなと思ってたけど、歩き回って探す時間も一緒だったなとかって思う時もあるので、どっちがいいのかなってちょっと思うことがね何度かありまして最近。そう、まあ、いくら待ってでも食べるよっていう方もいらっしゃいますもんね。だって実際すごい行列できてるお店とかもあったりしますからね。皆さんはどっちですか？さっきのバスに乗るか歩くかと同じように、お店で待ってでも食べたいか、他のお店でもいいから早く食べたいかとかっていうのもちょっと二択だったりしますよね。よかったら皆さんも教えてください。白熊さん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。レインボー聴いてください。
強さと温もりが溢れてゆく。 そ伝えよう素直に I'm so into you でも想像しちゃうとドキドキだね
藤谷桃でレインボーでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。先週に続きここでお知らせがあります。2021年の藤谷桃カレンダーが出来上がりました。わーいわーい。A4 サイズのもので、表面と裏面と違うお写真が入っています。デザイン的にはもう本当ポスターみたいに大きくお写真を使っていただいて、そこにこうカレンダーが載っているというようなものなので、ぜひ皆さんにご覧になっていただきたいなと思います。1枚500円で消費税込みなんですけれども、送料が140円となります。2枚以上お買い上げの方は送料無料とさせていただきたいと思います。ちょうど2枚こう裏と表をね並べて貼ると1年分みたいな感じのカレンダーになるかなと思います。で、そういった形でご購入いただけるんですけれども、 E メールとかね、あとはファックスからご購入いただけるんですが、せっかくなのでももかんで今抽選で5名様にプレゼントをしようということで、先週お話をしました。皆さんがいつも送ってくださるももかんのお便りの宛先に、そこにメールを送ってください。で、お正月こんな風に過ごしてみたいなとか、来年はこんな年にしてみたいなといった抱負とか、それからもテーマはなく自由にどんなことでもいいです。ももかんにぜひお便りを送っていただいて、そのお便りと一緒にカレンダーも欲しいよという風に書いていただけたら、送っていただいた方の中から抽選で5名様にプレゼントしたいと思います。締め切りは 12月17日木曜日です。あと1週間ぐらいありますので、ぜひ何かこうメールの内容を考えて、今からでもね間に合いますので、お便り送ってきていただけたらなと思います。詳しいことは、私のホームページにも書かれてありますし、ブログなどでもお知らせしていきたいと思っていますので、チェックしてみてくださいね。たくさんのお便りお待ちしています。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@藤谷桃.com、momokan@藤谷桃.com、こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。